キックのシュルシュルラジオです。いよいよアメリカ大統領選挙ということでね、最近ちょっとYouTube の方に力を入れてしまいまして、もう早出し早出しということでね、キック公式サイキックチャンネルという YouTube のチャンネルやっていますんでね、今回のアメリカ大統領選挙、世界のね、並み居るサイキックの人たちは、どちらにね、対して、軍配が上がるという占いをしているのかなど含めてね、ちょっとキック公式サイキックチャンネルの方もチェックしていただければと思うんですけれどもね、私自身も実は今回のアメリカ大統領選挙のことを結果を占っておりまして、もうね占いというかな、まあこうリモートビューイングなんかの基本なんですけれどもね、インゴスワンというね、大物のリモートビューアーの言葉なんですけれどもね、一切の先入観を排除して出た結果をそのまま取るということが大事だということでね、こっちが出るかっていうような答えが出てるんですが、それはですね、エンタメーテレさんのね、超ムーの世界という番組の中でね、ちょっとね、1ヶ月後ぐらいのオンエアになってしまう可能性あるんですけれども、答えがしっかりと発表されると思いますんでね、これに関しては自分の YouTube チャンネルも、それからこのラジオでも結果というものを明言はしないんですけれどもね、自分としても占った答えというものは出していますというようなね、ことをちょっと一応お伝えしておきますのでね、超ムーの世界のね、最新のオンエアをね、チェックしていただければと思います。 CS エンタメーテレさんのね、超ムーの世界ということでね、キック公式サイキックチャンネルの YouTube の方ではね、まあわりかし世界的なね、超能力者、サイキックと言われる人が今回はトランプさんが勝つだろうというねことを言っている。それからね、様々な不思議なジンクスね、能力者の予言ということだけではなくて、ジンクスみたいなものも含めるとね、ちょっとトランプさんに軍配が上がりそうな感じが出てはいるんですけれどもね、そこも含めて私の占いの結果どうなっているのかというね、まあちょっと本当にビジョンが見えますというようなタイプではないのでね、僕はそのあたりも含めて出た占いの結果をそのままね、発表はしてるんですけれども、まあハラハラドキドキということでね、今日11月4日の今ね、日中なんですけれども、もうテレビなんかではね、速報がガンガン出ている。まあ郵便投票の遅配みたいなものがあった場合に最終的な結果ね、大体今まではアメリカ大統領選挙投票日があって翌日には答えが出てるんだけれども、今回に関しては答えがね、出るの遅れるかもしれないということでね、まあまあ今日か明日かもうちょっと時間がかかるのかというところも含めて本当に目が離せない状態ではあるんですけれどもね、今回ですね、まあまあ様々ね、お互いにトランプさんもバイデンさんもね、聖人君子ではないでしょうし、で特にね、バイデンさんが親子含めて様々なね、お金のね、スキャンダルみたいなものも出ているし、かつまあ息子さんに関してはね、ほんととんでもないスキャンダル、なんか壊れたパソコンをね、修理に出したらば、その中にとんでもないポルノの画像があったりとか、ちょっと筆舌尽くしがたいようなものが残っていて、パソコン修理してるね、その人が、いつまでも経っても取りに来ないんだと、そのハンター・バイデン息子がね。で、とんでもないものがあるってことを見つけちゃってるから、これ持ってたら俺口封じに殺されちゃうなっていうことで中身をコピーしてロムをね、友達に渡して自分は逃亡するっていうねで FBI にもね、これ危ないからって捜査してくれって言ったんだけれども、全然動かなかったなんていう前振りがあったらしいんですけれどもね、そのパソコンの中身というものが今もうこう暴かれてきてて、まあとんでもないスキャンダルになってる。それだけじゃなくて、トランプさんはビジネスマンとしてリッチマンになってから大統領になってるんだけれども、バイデンという男は政治家になってからリッチマンになってる。普通の政治家の給料だったらこんな風にお金ないだろっていうぐらいの、もうとてつもない財産を持ってて金にね、困るような状況ではないんだというね、これ自身が本当にまあ様々なところでの利権 ですよね。まあ、口利きであるし、密約みたいなものでお金を稼いでるんじゃないかというね。で、その中でね、めちゃくちゃね、今後の日本にちょっとつながっていきそうな情報が一個出たんですけれども、バイデンが、訪中した際、副大統領時代に中国に訪問した際にね、中国と密約を結んでね、尖閣諸島に対して、ガンガンちょっと圧力かけていいよっていうようなね、流れ、この密約をしたんだと。で、中国はそれに対して見返りでね、バイデンに10億ドルほどお金を渡したなんていう話があってね、実際今ちょっと流れの中で尖閣のあたりに、こういうね、大統領選挙が揺れる時期にね、相当中国のね、船がガンガン来てると。東シナ海の問題なんかもそうだけれども、明らかに中国がこう、ちょっと圧力をかけてきてる、喧嘩を売ってきてると言ったら変だけれども、まあ、攻めてきてるというような状態なんですよ。で、その中で今ね、沖縄独立論というような話が出ていてね、実は中国が、まあ、工作活動の一環としてね、偽情報を流したり、あるいは外交したり、それから資金工作、お金をガンガン撒くことによって、今ね、沖縄を独立させようとしているっていう、そういう流れを作ってるっていう話があるんですよ。これね、どういうことかというと、沖縄がね、独立すれば、もともと琉球国なんだから独立していこうよという流れを、どんどんどんどんお金をね、こう撒いてって、新聞も含めてそういうね、世論が出るような流れをこう、まあ、先導すると。で、沖縄が万が一ですよ、本当に独立することになれば、まず日米の引き剥がしですよね。向こうに米軍基地がありますからね、そこの日本とアメリカを引き離すっていうことが一つの狙いであり、かつ尖閣に関しては今石垣市ですからね、ここも沖縄が独立してしまったらば、ね、それこそ中国が、ちょっとこう、主張するようにね、石垣市ではなくなるわけですから、尖閣の問題もそうですし、日本とアメリカを引き離すっていうことができると。ね。で、独立させようとして、その後に、侵攻してくるんじゃないかっていうような、まあ話が出てるんですよ。これはね、もう都市伝説というよりはちょっと実際に近いようなね、なぜならば、最近中国の内陸部のね、砂漠でね、ナスカの地上絵みたいなものがちょっと描かれていて、それをね、こう衛星から見るとね、これ何なんだと。何をこれ描いてるんだろうっていうふうに。で、見る人が見ていくと、その描かれてる線の本数だったり長さっていうものがね、これね、嘉手納基地をね、想定している。そういう線を引っ張って軍事演習をしてるんだと。で、その衛星で見るとね、ミサイルが着弾した後みたいなものもね、確認されるということで、これね、嘉手納基地に対して、要するに日米を引き剥がした後に嘉手納基地に対してね、攻撃を仕掛けるっていうプランが中国の中にすでにあるよということを表してるんだと言えるというね。これはね、まあ、実際にそういう様々ある作戦のうちの一つとしての演習としてね、で、まあ、士気を高めてるっていうこともあるでしょうし、あるいはね、もう衛星でこうやって見抜かれる時代ですからね、そういうものをあえてね、見させることによって、そういう腹積もりがありますよということを見せているのか、いずれにしろね、バイデン、それから民主党はね、中国とべったりということで、今回ね、このバイデンがもし勝利したらね、このね、沖縄独立工作みたいなものも含めて、バイデンって本当に国賊みたいな動き、中国の傀儡みたいな動きしてますからね、中国にいる CIA のスパイの名簿を共産党に横流しして、その CIA のスパイたちが30人以上捕まって、捜査された上処刑されてるっていうような話もね、説として、一つの話として出てる。そういう動きをしているバイデンが、中国とタッグを組んで、アメリカでありながらね、日米の引き剥がしみたいなものをさせるようなね、動きを、 するんじゃないかという感じがあってね。で、ここからサイキック的な話なんですけれどもね、首里城が火災になってから約1年経ちましたけれどもね、あれが何だったのかということなんですよ。いわゆる放火説があったりとかね、電気系統のその故障みたいなものがあると。ただ、そのね、監視カメラみたいなものも含めて、警察の捜査は終了している。簡単に言うと謎ということなんですけれどもね、これがね、いわゆる結果、壊崩しなんじゃないかという話があるんですよね。まあ今ですね、その昔ながらのやり方の放火という形じゃなくてもね、例えばプラズマの兵器みたいなものであったりとかね、レーザービームみたいなものを含めてね、攻撃して何かね、あの沖縄の象徴であるということ、非常に霊的な守りも強く決壊となっている首里城をね、まあ攻撃したのではないかとかね、まあ、完全に自然発火であったとしても、その自然発火でね、燃えてしまうという、ああいう残念な結果が起きてしまうということ自体にも意味があるのかもしれないと考えると、故意に決壊崩しをしたというふうにも取ることができるし、また、その偶然燃えてしまったという結果自体が今後ね、沖縄に関してそれが取引の材料にされて何か火の手が上がるということ、不吉な予兆というかな、象徴がそこに出たのかもしれないというふうにも思えてくるという感じなんですけれどもね。まあアメリカ大統領選挙、本当に運命の日、世界の舵取りが変わる日ということでね、次回はちょっと今後の日本をね、予測する不思議な出ました。あのイルミナティカードのお話をしたいと思います。キックでした。いつも聞いてくださる皆様ありがとうございます。